心メンテナンス。
はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス。本日もアシスタント三上めぐみと気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日もお便り読み上げていきます。なんか最近お便り増えてきてるので嬉しいですね。
そうですね。はい。
さあ今日はですね、ハンプネームタンポポさんからのメッセージを見上げたいと思います。
はい。
はい、吉村先生こんにちは。いつも ACT やクリアリング動画でお世話になっております。ACT がアップデートされたということで、セブンパック導入しました。チャクラが活性化されたのか、新しい感覚があり、毎日新鮮な自分が玉ねぎの皮がめくれるみたいに出てきている不思議な感覚で過ごしています。いいですね。
素晴らしいですね。
はい。ありがとうございます。ということで。そして導入初日は、子宮や卵巣のあたりが午後ごと、振動している感じがあって不思議でした。うん、さて質問なんですが、私は怒ることが苦手で怖いのですが、吉村先生は腹が立った時どうされていますか？また怒りは ACT でクリアリングされるとは思うのですが、やっぱり怒るということは大事なことなんでしょうか？怒れないことを ACT にオーダーする場合はどのように出せばよいでしょうか？たくさん質問してしまってすみません。回答をいただけると嬉しいです。と来ております。
なるほどですね。はいはいはい。あ、素晴らしいですね。まあこれね、ACT に関するご質問なんで、そのね、こちらのその一般向けの方だと、その ACT を使ってない方も聞いてらっしゃるので、そのなんていうのかな、ちょっとその ACT ってどういうものなのかみたいなところも含めて、軽く、はい、ご案内できたらとも思うんですけど、はい。まずね、この怒ることが苦手っていう人は結構いっぱいいると思うんですよ。で、ただこれってね、その、じゃあ怒ればいいのかっていうと、そうとも、なんか、一概には言えないというかね。まず怒ることが苦手っていう人は、怒りの感情が出ているんだけど、それをまたなんか別の何か、理由があって、その抑え込んでるわけですよ。
はい。
その怒ることはいけないこととか、あとはそのなんか自分がその人から怒られて怖い思いしたから、そんなことをちょっとね、なんかでき、私にはできませんみたいなことで、そのなんか怒りの感情が出てるにもかかわらず、それをこう無視してなかったことにするとか、抑え込んで我慢するみたいなことをしてるっていう状態のことを、その怒ることが苦手、怖いっていうふうにおっしゃってるんだと思うんですよね。で、じゃあ、そのね、この怒ることを、その、邪魔してる要因っていうのが、まあ、あるわけじゃないですか。
うんうん、
その抑え込むとか、怖い、嫌い、良くないとかっていうジャッジが起きて、その怒ってる感情を抑え込むとか見ないようにするみたいなことをしてるわけですよね。で、これはその、なんか出てきた感情をそういうふうに、その抑え込んだりとか無視したりすると、その結構それによって体の調子が悪くなったりすることもあるんで、うん、これは、その、なんか、言ってみたら、その健康にとってはあまり良くないことなわけですよ。はい。でも、じゃあ、その怒りを表に出して発散すればいいのかっていうと、今度その誰に対してもなんかいつも怒ってたりとか攻撃的なね、態度、口調だったりしたら、それはそれで人間関係悪くなるし、その怒りの感情をぶつけられた人は、それはそれで、そのね、傷ついたりとか、またその人がまた怒りの反応を引き起こしてしまうみたいなことにもなりかねないわけですよね。
うん。
なので、その、怒りの感情が、まず、なんで出てくるのかっていうところを、その、なんていうのかな、こう、きちっと捉えると、この、何が起きてるのか、それをどう扱ったらいいのかっていうのが、こう、より明確になってくるんじゃないかと思うんですけど。
はい。
はい。まず、そのね、なんか、怒ることが、その、大事なのか。 いうところですよね。これは、怒ることが別に大事なわけではありませんっていうことですね。怒ってるって、怒りはその反応に過ぎないんですよ。で、これはその、ネガティブな感情は全部、もうその反応なんですけど、まあ、言ってみたら、その人にとって、都合が悪いことが起きてるよっていうことを、その教えてくれてる、まあ、サインなんですよね。火災報知器とかも、そのね、なんか、その、要は、火が出ちゃいけないとこに火が出てますよ、みたいなね。煙が出てますよっていうのを教えてくれてるものなわけですよ。火災報知器ね。で、その、ネガティブな感情は、実はそういうものなんですね。
もやもやしてるよって。
で、これは、その、なんていうのかな。まあ、火災報知器の場合は、そのね、なんかこう、煙が出てますっていうことで、そこをちょっと、その、ほったらかしにしとくと、火事になっちゃうかもしれないからっていうのでなってるわけじゃないですか。でも、例えばね、その、なんか、タバコを吸う人、ね。まあ今、タバコ吸うのこと自体があんまりいいことじゃないっていう風潮になってるし、僕もタバコあんま好きじゃないから、その、タバコ吸う人が減っているのは僕としては嬉しいことなんですけど、ただ、とはいえ、まあタバコを吸ったからってすぐに火事になるわけではないですよね。
そうですね。
ね。ちゃんとその、こう、気をつけて灰皿使って、で、そのね、火が外にこうこぼれたりとかしないように気をつけて吸ってる分には別にタバコ吸ったからって火事になりはしないわけですよ。でも、火災報知器はなっちゃいますよね。
なっちゃいますね。
なっちゃいますね。だから、ってことは、その、なんていうのかな、火災報知器は、その、火事を予見して何か教えてくれてるわけじゃなくて、煙が出てますよとか、なんか急激な温度変化が起きてますよとか、そういうのを察知して教えてくれてるわけですよね。
そうですね。
必ずしもその火災報知器が鳴ることイコール火事ではないっていうことですよね。で、僕たちの感情というのも実はそういうものなんですよ。だから、怒りの感情が出るってことは、その人が何か良くない、けしからんと思ってることが起きてるから、そのことに対して怒りの感情が出てるわけですよね。でも別にそのことに対していかん、あのね、けしからんとか思ってなかったら、同じことが起きてても別に怒りは出ないんですよ。
そうですね。そうだ、そうだ。
そうですよね。だから、なんか例えばルールを破ることはすごい許せないことだと思ってる人が、そのなんか喫煙所じゃないところでタバコ吸ってる人見たら多分めっちゃ怒ると思うんですよ。すごいなんか許せんってなるんですよね。
なりますね。
でも別になんかそれは許せないことだと思ってるわけじゃなくて、なんかその、まあルール通りに運用した方が、みんなが助かるから、ルールは守ろうね。守ってこうと思ってる人が、タバコを、その、喫煙所じゃないとこで吸ってるのを見かけたとしたら、多分その人は怒らないですよ。ここ、タバコ吸うとこじゃないですよ、みたいな。喫煙所で吸ってくださいね、って言って、で、っていう反応になるんですよ。
なるほど。
そう。だから、喫煙所じゃないところでタバコ吸ってる人を見かけたから、それは怒るのが当たり前だっていうふうに思ってる人は、その、要はそれがけしからんとか許せないっていうジャッジを持ってるから、その反応が起きてるわけであって、そのジャッジがなければ別に怒りの反応は出ないんですね。
確かにそうですね。
だから、怒ることがなんか苦手です、怖いですって言ってるのは、実は怒るっていうこと、怒りっていうものに対してジャッジが起きてるんですよ。
あ、ダメだってね。
怒ることは恐ろしいこと、なんかそのね、良くないことっていうのがあるから、なんか本当は怒りの感情が出てるのに、それをこう抑え込んでるっていうことが起きてるわけですね。だから、ってことは、その、ジャッジによって起きてる怒りに対して、またさらにジャッジを重ねてるわけですよ。
ああ、そう、今だんだん話を聞いて、だんだん落ちてきました。はい、なるほど。
そう、なんか仕組みが見えてきましたよね。
見えてきました。なんかこう、数学の勉強みたい。
いやいや、でも本当にそういうことなんですよ。そうそう。だから、要は、何をしたらもっと楽になるかって言ったら、そもそもジャッジをなくしていくっていうことなんですよね。で、だけど、その時に、まず怒ることはいけないっていうジャッジの方を先になくさないと、この怒りの感情が反応してるもの、どういうジャッジによってこの怒りの感情反応してるんだろうっていうところにたどり着けないんですよ。っていうのは結局それももう見ないことにしてるし、なんかその、この、これは、怒るということ自体がもう許されざることであるってなってると、もうそのことに向き合うことはできなくなっちゃうから、だからまずは、なんか怒っちゃダメだっていうそっちのジャッジをなくしていくと、今度なんかあ、自分怒ってるなって、怒ってるけど、これ何に対して怒ってるんだろうって。で、あ、これに対して反応してるんだってなったら、じゃあ今度はこれに対するジャッジをなくしていこうっていうことはできるわけですよね。これは結構本当に大事なことで、例えばね、喫煙所じゃないところでタバコ吸ってる人を見かけて、バーってなんか怒るとするじゃないですか。その怒りに任せて、あら、何やってんだよ、こんなとこだよとかって怒鳴り込んだら、多分、この人に、タバコ吸うときは喫煙所に行ってくださいねっていうメッセージはまず伝わらないです。
伝わらないですね。全然伝わらない。何この人っていうね。
そうそうそう。で、喧嘩が起きちゃったりして、かえって、問題が、なんかそのね、あの、より
ぐし
複
ゃぐ。
雑化するんですよ。だけど、なんか、ああ、すみませんって、ここタバコ吸うとこじゃないんですよって、ね、喫煙所で吸ってもらえますかみたいな感じで、話した方が、その人が、なんかまたそのね、なんか俺の言うことで文句言うやつを許せみたいなジャッジを持ってなければ、あ、すいませんって、なんかね、ここそうだったんですねって、あっち行ってすいませんみたいなことで、片付くケースが多いわけですよ。で、もしここでその相手の人がまた、なんか俺はなのに文句言うやつは、俺は許さんみたいなタイプのジャッジを持ってたとしたら、まあそこでその人はなんか食ってかかってくるかもしれないけど、でもそれは今度はその人の問題なわけですよね。だからだこの人はこの人でそういったジャッジを減らしていけば、何かちょっと間違いとかを指摘された時にいちいち過剰反応しないで、ああ、すいませんって状況をつけますとかって言って、違うところでそれをこうやるみたいなことになるわけですよ。ね。だから、この怒りとか、まあ、ネガティブな感情全般そういうことなんですよね。何か、その人にとって良くないっていうジャッジをしてる、事態が起きてるときに、その感情が、まあ、言ってみたら、そういう反応して出てきてるっていう、ただのお知らせサインなんですよね。なので、ここが分かると多分、どう取り扱っていくかっていうところに関しては、まあ本当に、だからジャッジをなくしてニュートラルに捉えていけば、なんか多分、まあ言ってみたら、タンポポさんがどういう時に怒ってるのかっていうところをよく見ると、おそらくタンポポさんがどういうジャッジを持ってるのかっていうのが、わかると思うんですよ。で、このね、ジャッジがあるっていうことは、まあおそらくは本当はそうじゃないことを好んでるんですよ。だから、例えば僕はタバコの煙嫌だなって思うんですけど、それは要は綺麗な空気で呼吸することを好んでるからなんですよね。だからタバコの煙嫌だなと思ってるっていうことなんですよ。あとは、なんかね、結局、綺麗な空気を呼吸したいって思ってる人の権利が侵害されてるっていうふうに僕は感じるから、だから、喫煙所じゃないところでタバコを吸うのは良くないよねって思ってるんですけど、でもそれは、なんでかって言ったら、要はタバコの煙を吸い込みたくない人たちが吸い込まないで済む環境があることが僕は好ましいと思ってるわけですよね。そうすると、別にそこで、 ねえ、なんか、喫煙所じゃないところでタバコ吸ってる人がいたからって、その頭ごなしにその人になんかね、叱りつけるんじゃなくて、その人が別になんかね、どういうつもりでそこでタバコ吸ってるかなんてわかんないじゃないですか。もしかしたら、たまたま気がつかなくて、ここ OK なのかなって思って吸ってたかもしれないっていう話だから、いや、ちゃんと喫煙所で吸ってくださいねって、ここ喫煙所じゃないですよって言って、その人が素直に、ああ、そうだったんですねって聞き入れたら、もう別にそこで何も、こじれたりはしないんですよね。
なるほどです
はい。
ね。
なので、何を良くないって思ってるのかっていうのが分かると、本当は何を求めてるのか、何がいいと思ってるのかっていうのが、その裏側にこう見えてくるんで、でもそこを見つけるためには、要はジャッジがない、ニュートラルにそれを捉えて、それでこうちょっと俯瞰して、あ、このことに反応してたんだっていうことに気づく必要があるわけですね。
じゃあ、これをこのタンポポさんが ACT でオーダーする際っていうのは、どういったところに注目してオーダーさ
そうで
れ
すね。はい。これはまあその ACT を使われてるっていうことで、そのオーダーするっていうことが可能になるんですけど、ACT 使ってる場合は、その要は、そのニュートラルにジャッジしないで、そのことを、眺めるっていうことが結構大事で、で、そこはそのまさにだから、今、怒ることを怖いって思ってる私がいるな、みたいなことを見てほしいんですよ。だから、怒ることが怖いから怒れないってなってるから、まず怒ることを怖いと思ってる私、それから怒ることを悪いことって思ってる私とか、あとは、まあ、怒ってる人を怖がってる私みたいなね。なんかその辺で、そのまずは、その怒るっていうことに対するジャッジを引き起こしてる、ジャッジの反応してるポイントを見つけて、そのことをジャッジせずに見るってことですね。だから、ね、お、あの、こんなビビってる私ダメだとかっていう風になっちゃったらうまくいかないんで、もしそう思うんだったら、そのなんかこうビビることはいけないと思ってる私がいるなみたいなとこから始めてほしいんですよ。とにかく、ジャッジが出てきたら、逐一、このジャッジかみたいな感じで、このジャッジを持ってる私いるなみたいな感じで見てってほしいんですね。だそれがまさにその、こう玉ねぎの皮をこう外側から一枚一枚剥いでいくみたいな作業なんですけど、そのジャッジって結局そのジャッジに対してまたジャッジが被さって、それに対してまたジャッジが被さってっていう風に、こうね、それこそ玉ねぎの皮みたいな感じで、どんどん上にこう被さっていく構造でジャッジって増えていくから、それを一番そのね、外側のジャッジから一枚一枚剥いていくみたいな作業をするっていう、このお手伝いを、まあ、とても効率的にやってくれるのが、まあ、ACT っていう風に思ってもらえたらいいんじゃないかなと思いますね。
ということで、今日はタンポポさんのメッセージを読み上げましたけども、またね、自分がこう、あ、こういう自分がいるなと思ったら、そこをオーダーして、層をだんだん薄くしていきましょ
そういうことですね。はい。
う。はい、ということで、いいですね。皆さんからも、ぜひお便り、こういうふうに吉村さんが分かりやすく、皆さんにも解説して、いろいろね、お話ししてくださるので、私も本当に、ね、さっきも言いました、数学の勉強のように、あ、なるほど。で、公式のようにだんだん分かってくる自分がいるなっていう感じだから。
よかったです。
はい、聞いてました。
はは
い、
い。
本日も吉村さんありがとうございました。
ありがとうございました。